ちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスやコーチとして感情思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。収録する日の私のルーティーンとして武藤さんのね一人会を拝聴しまして、武藤の近況を確認したり、何かねこう小ネタがあるかなっていうのを確認して自分の収録をしているんですが、And Just Like That の話をしてましたよね。Sex and the City の続編だと思うんですけど、私 Sex and the City は見てたんですが、今回のはね見ていなくて、あんまりね正直興味もないんですが、武藤さんがねこうビッグが死んだっていうのをさらっと言ってて、ビッグ死んじゃったの？っていう、ここのね今日一番の驚きをいただきましたね。でその後に出てくる男が A 団またって感じですよね。なんかあ続編といえど、本当に続編でなんかメインキャラ変わらないんだなっていう驚きもありましたね。なんかセックス・アンド・ザ・シティの良さの一つとしては、まあ、私そんなにね武藤さんほど熱量を持って見てないのでそんなに詳しく覚えてないんですけど、やっぱこうばっくり、いろんなこともあるし、仲たがいもするけれども、女の友情でこうエンパワーし合いながら頑張ってこうぜみたいな感じなのかなって私はその当時見てたんですよね。なんですが続編にねサマンサが出ないっていう時点で、武藤も話してましたけれども、なんだろうな、そのこの女の友情を、見せてくれてた作品に現実として女の友情は難しいよねっていうのを突きつけられた感で、なんかね続編は全然見る気がなかったんですけどまあでもね今回ファイナルということで、なんか概要をばっくり聞けたので、それでちょっと満足してますあとはそうですね、もう一つ、今週の水曜日に私たち、もしも最後の日だったら何がしたいっていうようなテーマでお話をしていたんですけれども、私がね、死ぬ前に必ずスペインに行って、バル巡りをしたい、で特にバスクチーズケーキを食べたいっていうのを話してたんです。でたまたまね図書館に行った時に、行ったつもりのバスク料理っていうタイトルの本を見つけまして、借りてきたんですよ。黒沢麻子さんという方で、こう編集フリーランスの編集者の方なんですが、個人的に、このバスク地方が大好きで通い詰めてて、そこの、ね、魅力をふんだんに、ピンチョスとともに紹介してくれる本なんですが、レシピがね載ってるんですよ。もうね余計こう気持ちが高まりまして、なかなかね家でピンチョス作らないんですけど4人家族でね食べ盛りがいて、ピンチョス何個作ったらいいのって感じだと思うので、なんかねもうちょっとこう友人だけで集まる時とか、将来的に夫と2人で食事する時とかに取っとこうかななんていう感じのレシピではあったんですけど、すごいねなんか気持ちを上げてくれましたね。ただね私一個あるんですよ。この本がね素晴らしいのは大前提としてなんですけど、レシピ本でお料理の絵がイラストなんですよね。たまにあるじゃないですかそういうの、旅行の本とかでもそこの風景じゃなくてそれが全部イラストになってる旅行本とか。私ね写真がいいんですやっぱり。そっちの方が正直伝わるから、もうすごい簡単で申し訳ないんですけど、特にねお料理ってやっぱりその実物が見たいから、若干 写真が良かったな感はあるんですけれども、表紙もねとっても素敵な美味しそうなバスクチーズケーキのイラストなんですよ。これは写真欲しかったななんてねちょっとね思っちゃったりもしたんですが、まあまあどちらにしても、あ、もう絶対いつかはスペインに行きたいなと思う、思わせてもらえるような本だったのでね、ちょっとご紹介させていただきました。ではちょっとテーマに入ろうと思います。この配信でもお話ししているように、息子がね、この夏7月の末くらいから、まあ、2ヶ月弱ですね経ちましたが、週末にサッカーの習い事を始めまして、これねスタートするまでも悩んだわけですよ。週末ワンオペ、下の子はまだ2歳でね、まあタイミング的に夏でしたしね、暑い中なんかできるかなって悩んだんですけど、まあ息子もやりたいって言ってた時期がまあ長くて、まあそう思ってるタイミングでちゃんとね気持ちが上がってるタイミングでやらせてあげたいなっていうのも親としてはねありましたし、まあありがたいことに仲いいね家族がこうサポートしてくれるよっていう、まあ、ご提案ももらったりとかで、そういう背中を押してもらうこともあり、スタートしたんですよね。で結果的にもちろんね大変さもあります。なんですけど、どこに目を向けるかだなって本当に思って、メリットもいっぱいあったなって今思ってるんですよね。でそれがなんか感覚がねこう新鮮なうちにぜひちょっとお話しさせてもらおうかなと思って、今日は、そういう週末のスポーツの習い事についてお話ししていこうと思います。そもそもね、まあ、今習い事っていっぱいあると思うんですが、その中でも週末にやるスポーツの習い事ってなんかハードル高く感じません？でも絶対まあそうですよね。平日にやる習い事よりも、まあ、時間も長いですし、親のサポートも入ってきますし、そこにコミットする部分が多いですよね。でもその生活に介入する部分が多いからこそ、感じたこうメリットっていうのがいくつかあったので、まあ、ぜひちょっと紹介させてもらおうと思っています。まず一つ目は、家でダラダラやる YouTube ゲームからの物理的距離が取れるんですね。いいんですよ全然。こう家でねゲームをやるのが好きな子、外に出るのが好きじゃない子っていうのはいると思うので、それはもう好みだったり遊び方っていうところでねいいんですけれども、うちの息子の場合なんかやることがないとかなんか暇みたいなのでダラダラっと YouTube 見たりダラダラっとゲームをやる時間がやっぱり多かったんですよね。でそうなるとこちらもいつまでやってんのとか何時間まででしょうとかそういう声かけが多くなっちゃってこちらもイライラするんですよね。まあそれがねサッカーを始めたことで、週末絶対に外に出なきゃいけないというか、まあ、外に練習しに行くので、やっぱりこうダラダラ YouTube 見れる時間ゲームやれる時間が物理的に減ったなという感覚です。でそのまま、練習が終わった後もそのメンバーお友達とね遊ぼうよっていう約束が発生することがやっぱり頻繁になったので、もちろんね家で、みんなでゲームする日もありますけれども公園で遊ぶとかなんかそういう違う選択肢も取れるようになっているのでなんかそれはね本当に良かったなと感じています。あと一つは、子育ての孤独感を和らげてくれるです。これすごいこんな効果がっていう私の中でも意外性があったんですけど、学校とかね学童とかっていうのは、その仕組みの中で子どもたちがケアしてもらってると思うんですけどそれ以外のコミュニティで、親ではない大人が自分の子どもに関わって、叱咤激励をしてくれてる場面を見るっていうのは親としてなんかすごい嬉しかったんですよね。 うん、まあもちろんね、なんかいいプレーをして褒められてる瞬間、まあ息子ももちろん嬉しそうな顔をしているっていうのも嬉しいですし、注意をされたり、あの真剣にね怒られたりっていうのも、あ、すっごいありがたいなって感じたんですよね。親以外の大人が自分の子供とこんなに真剣に向き合ってくれるんだっていうのが、うん、まあ、もちろん子供たちにも、あの子供たちというか、まあ、自分のね息子にも、あ、いい経験だったなってすごく思いますし、それと同時に親として、あ、なんかあの私だけが頑張んなくてもこんなに向き合ってくれる人がいるんだっていう、なんかこうちょっと救われたって言ったら大きいんですけど、なんか自分だけがあの子育てしてるわけじゃないんだなっていうあのことをやっぱ感じられたのって、なんかすごいことだなって思ったんですよね。なんかちょっと話それちゃうんですけど、前にね子ども食堂とかの話をした時も、やっぱこういう感覚を親自身が感じること、自分親として自分だけじゃなく他の大人も自分の子どものことを見てくれる、そういう場所があるんだなっていう、その存在自体が思った以上に親の心を軽くしてくれるなって思ったんですよね。なんかすごい大きな話になっちゃうかもしれないんですけど、でもなんかそれをあのここね2ヶ月で感じれて、きっとこの感覚ちょっと薄れてきちゃうかなと思ったので、なんか新鮮なうちにねお話ししたいなと思ったんです。きっとね、あのだんだんと子供にとって親の言葉よりも、違う大人が言う言葉の方がストレートに届くことってあると思うんですよね。実際にあのすでに息子もね、やっぱりコーチに言われた言葉ってすごく覚えてますし、それはね嬉しいこともそうですし、まあなんだろう、注意されたこともあの残ってるなっていうのは感じるんですよね。でもそれ自体がすごくいいことだなと思って、まあ、もちろんね、これはあの今回私は週末の、まあ、スポーツの習い事っていうコミュニティでお話をしてますが、別にそれに限らずね、なんかこう学校でもなく、家庭でもなく違うコミュニティで、親ではない大人が関わるっていう、そういう場を持つこと自体がきっと、子どもの成長というか、まあ、何かね影響を大きく、与えてくれるんじゃないかななんて思っています。あとは思いのほか娘にとっても良かったなと思っていまして、なんだろう、公園に連れて行かなくても練習に行けば、あの待ち時間ね、あのみんなそれぞれ兄弟がいるわけですよみんな待ってるんです。でも子供たちの感覚としては待たされてるっていうよりかは、なんかこうあの、まあ、公園に連れてきてもらったみたいな感覚で、メンバーそのメンバーで遊んでくれるんですよね。でもちろんね、ちょっと大きい子もいれば、今のところ娘が最年少ではあるんですけど、そういう縦のつながりで、あの子供たちなりに何か新しいあの遊びを見つけて、あの関わっているんですよね。なんかそれも良かったなって思ってます。まあ、もちろんね、今の時期なので本当に暑さ対策は徹底してますし、気をつけながらね行わなきゃいけない部分はもちろんあるんですけど、まあ、これはねやっぱり私の価値観になってしまいますが、家の中で娘もダラダラっとなんかテレビ見るっていうよりかは、外に出て、誰かと関わりながら遊んでるっていう時間はなんかすごくあの有意義だなと感じますし、今のところはねそんなになんか不便はないんですけど、まあ、他のね子供を見ていて、やっぱ4歳前後くらいになると、なんだろう、やっぱりあっち行きたいこっち行きたいとか、この待たされてるっていう感覚が分かってくるのでなんかねそれくらいになると、まあ、ちょっと大変さがあるんだろうなっていうのはなんとなく予想はしております。まあ、これはメリットにもデメリットにもなるんですが、週末ね、まあ、そんな困難で本当あっという間に終わるわけですよ。まあ、なので他の予定を入れられない、まあ、入れないがためにお金をあまり使わなくなる、まあ、デメリットでもありメリットでもありますよね。まあ、もともとそんなに週末あの夫が仕事でいないので旅行に行くっていうことは我が家はないんですけど、まあ、それでもねこう土日どちらかあのどっかあのサッカー以外のお友達とお出かけしようみたいな予定もなかなか なんか入れづらくなりましたね。練習が終わった後の半日とかそういう形で、まあ、良くも悪くもお金は使わないんですけど、まあ、それ以外の選択肢っていうのが、作家以外のね選択というのができづらくなりましたね。まあ、ただね、お金は使わないとは言いつつ、違う意味でお金はかかるなと、まあ、ちょっと矛盾してるんですけど、なんかこんなにスポーツドリンク買うって今までの人生でなかったんですけど、まあ季節柄もありますが、もう本当にめちゃめちゃ買うんですよ。もう私本当これストレスなんですけど、もうペットボトルがめちゃめちゃ家に溜まっていくんです。もうそれがねすごい嫌なんですが、飲ませないわけにもいかないですし、もちろんね水筒に入れていくんですが、替えを何本も持ってっとかないと、すぐ飲んじゃうので、すぐなくなっちゃうのでね、なんかそういった意味で細々としたお金とか、もちろんね初期費用としてはある程度一式揃えましたので、なんか今まで買ったことがないようなサイトで、見たこともないなんて言ったらあれですけど、なんかサッカーボールがね引っ掛けるようになってるリュックとか、スネ当てとか、スネ当てが入るようなちょっとこう長めのゆったりした靴下とか、そんなのなんか全部知らない世界じゃないですか。なのでね、こう言われたものを全部そのまま購入するっていうのをやってましたね。まあもちろんね、相対的に見たら可愛いもんだと思いますよ。そんなにお金のかかるスポーツではない方だと思うんですが、やっぱりね何を始めるにしても初期費用はかかりますよね。あとはね、週末の洗濯の量が本当に増えましたね。まあ、この息子のユニフォームとかだけではなく、まあ、この季節なので付き合ってる私も娘も汗だくなんですよ。なので必ずみんな1日2回洋服を着ることになるので、まあ洗濯の量がねおのずと増えていますね。あとまあ靴を洗う頻度も増えましたし、まあ、そういった意味では疲労感にはつながっているかなと思います。まあ、でも総じて思った以上になんかこの環境を楽しめてる自分がいたんですよね。なんか爽快感っていうんですか、なんかやれてる自分なのかな。まあ、もちろん何よりまあ息子がね楽しそうにやっているっていうところも見てて嬉しいですし、あとこれだけ毎週ねみんなのサッカー見てたら、なんかもうやっぱ応援したい気持ちがすごい強くなってくるのが面白いですよね。私も夫もサッカーは全然詳しくないんですけど、まあ、なんかこう調べるようになったりとか、息子にとったらいらん意見だと思うんですけど、なんかこうこうしたらとか言ってみちゃったりとかね、なんかこう家族みんなでそこにちょっとこう乗っかってる感じが、私自身今ちょっと面白がってるところがあると思ってます。まあそんな感じで、まあ、始める前はねなんかすごい大きな山に見えていたこう週末のスポーツの習い事ではあるんですが、やってみたら、まあ、もちろんメリットもデメリットもある中で、まあ、自分がどちらを見てどう感じるかだと思うので、まあ、同じ環境下でもね、うわやっぱしんどー、もうきついわって思う人ももちろんいると思うんですけど、なんか私自身は今、楽しめている環境ではあったので、なんかこの思いがこう新鮮なうちにねお話できたらなと思いました。なのでね、週末のスポーツ意外に大丈夫ですよなんていうことは全く言うつもりはないんです。やっぱり、そのチームの雰囲気だったりとか、まあ、正直こう親も人間なので、どういう人たちが集まっているかによって、まあ、子どもの習い事とはいえそこの空気感って一個あると思うんですよね。やっぱいくつかこうなんだっけ、練習試合かとかしてね、いろんなチームをまあ、遠くからですけれども見た中で、まあ、コーチによってそのチームの雰囲気って全然違うなっていうのも新参者ながらね感じましたし、あとはねなんかまあ、よくありますけれども、こう親御さんのねヒエラルヒーとかも全く聞かない話ではないので、そこら辺はすごくラッキーだったなって思いますし、まあ、あとね多分私多少鈍感でいられるのであんまり気にしてないっていうのが大きいとは思うんですけど、 まあまあ今のところは、まあ息子はもちろんですが、まあ、今のところちょっと付き合わせてしまっている、娘も、まあ、なんやかんやお姉ちゃんたちに可愛がられて満足そうですし、まあ、私自身も、楽しみながら、まあ、夫もねやっぱりこう来れないまあ来れないんですけど、すごいその話を息子にね聞くようになったり話をするようになってるのが面白い変化だななんて思っています。まあ、そんなこと言ってねなんかこう半年で、やっぱりまあやめますみたいなのもあるかもしれないんですが、まあ、今思うことをちょっとお話しさせていただきました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただけましたら私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価 SNS でのシェアも大変励みになっております。いつも本当にありがとうございます。引き続きお気軽にお待ちしております。ではまた次回失礼いたします。